もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、お世話になります。
はい、今日はどういったご相談ですか？
父親のことでちょっとご相談したいんですけど。
はい、あなたはおいくつ？
私64です。
はい、お父様おいくつでしょう？
父が89歳です。
89歳。はい、
はい、
あなたは奥様いらっしゃいますか？
おります。
おいくつ？
65歳です。
65歳。
はい、
お母様いらっしゃいますか？
母親が昨年に亡くなりました。93歳です。はい、亡くなってですね、まだ父は今一人でいるんですけど。
はい、あなたとお父様は同じお家じゃなくて別の家庭で、あのお家に。
はい、別です。
はい、そうするとお父様はお一人でお住まいなの？
そうなんです。
はい、でどういったご相談になります？
実はまあ3、4ヶ月ぐらい前からですね、
はい、
父の友人のタクシーの運転手さんが、まあ、女性の方がいらっしゃるんですけどね、
はい、
その方にまあ今までもう高齢ですから、あのタクシーを利用するようになりまして、それでまあその方がたまたま女性なんで、それで、あのまあ一人でいるんじゃったら寂しいから、まあ、知り合いがいるから話し相手にどうですかっていうんで紹介してもらったみたいなんですよ。
はい、
それでまあそのうちに家に出入りするようになってからですね、
はい、
まあ、親しくなって、あの何ヶ月か前かに、あの30万ほどお金がいるからって言うんで、
はい、
あの融通したみたいなんですけどね。
はい、女性の方おいくつ？
70ぐらいです。
でその女性の方がお家に出入りされるようになったわけ？
そうです。
それはあのお父様の身の回りのお世話とか、
ご飯の用意とか洗濯とかですね、
ええ、
掃除とか、まあ、あのそういうあれがありますんで、
はい、で身の回りの世話はされてて、
はい、
そして何ヶ月前でしたっけ、その30万融通？
3ヶ月ぐらい前です。
3ヶ月前。
はい、はい、それが、まあ、あの今月お返しするということでね。
はい、
そう言ってるみたいなんですけど、はい、あの最近は、まあ、あの父の方もやっぱりその食事を作ってもらう成果ですね、
はい、
あの相手のまあ意外と言われることに、まあどう言いますか、いうことを聞くようになったというかですね、
ええ、
で、まあ、そのお金はもう世話になってるから、あの返さなくてもいいよみたいな話を店舗にしたみたいなんですよ。
なるほど。
お金はそれとして、まあそのもうだいぶ前なんですけど、1年ぐらい前ですけど、
はい、
900万ぐらいまあ金があったわけですよね。
はい、
でそれはまあ私も姉もみんな知ってるんですけどね、はい、それからもうどんどんお金が、まあ、減っていってですね、それはまあ、あのその女性のことではないんですが、はい、とにかく父 の、 あの無駄遣いが多くてですね、
はい、
で、まあ、あの何でも思うものは何でも買うみたいな性格の人なんですよ。
はい、
で、まあ、それで実際、まあ、最近なんですけど銀行の方を調べたらですね、残高が、まあ、ずいぶん減って250万ぐらいに今なってるわけですよね。
はい、
まあ、私たちが心配するのは、まあ、あの知事が言うのは、もしお金がなくなればですね、
はい、
まあ、この自分の自宅を売って、
はい、
まあ、それで生活すればいいみたいな考えでおるわけですよね。
はい、
あの家を売るんじゃったら、そのお金はいいんですけど、その今度は住まいはどうするんかというふうに、まあ子供が尋ねるんですけどね、
はい、
だからまだ老人ホームには行きたくないっていうし、
はい、
でその辺のところ の、 その、まあ、今からの今後のことでどういうふうにしたらいいのかなというふうにですね、
うん、
まあ、私も姉も、まあ、私の女房もみんなそこを心配してるわけですしね。
はい、
で、まあ、お金の方が、まあ、私も少し前ですけど裁判所に行ったりですね、
はい、
何かその土地を、家土地を売るのに、あの私が関与できるような方法はないじゃろうかなというふうに思いまして、
はい、
裁判所に相談に行ったんですけどね、
はい、
いろいろこれ時間がかかるし、まあ、手続き上ものすごく大変みたいな、あのお話を聞いたんですよね。
はい、
あのいろんな、まあ、あの財産を子供がまあ立ち会って売るんならいいけど、まあ、単独では売れないというふうな、あの手続きのいろいろ、まあ、その今から申し込みっていうことになると、また時間がかかるしですね、
うん、はい、
そのうちにまあお金が持ってる金がまあなくなる、
うん、
そうするとまあ自分は今だったら、あの本人のものですから、すぐまあ売ったりができるわけですしね、
はい、
子供がタッチしないでも、
はい、
それをやられると今度困るからなというふうに、まあ、思ってるんですよね。
あ、はい、
私と とか姉とかに70歳の女性が言われるのには、
うん、
まあそのお父さんのお金がある間は面倒見てあげるけど、
うん、
亡くなったらお金を自分のお金を出してまでは面倒見れませんよっていうふうにはっきり言われてるんですよね。
ああ、なるほどね。
はい。
はい。
だからその今の家を勝手に売ってしまえばそこにまた何百万というお金を持つわけですから。
はい。
だからそれをまたずっとその使い切るまで。
うん。
あのまあそれが切れないと思うんですよね、その女性との付き合いが。
なるほど。
はい。
この女性との付き合いをあなた方は良しとしていないわけ？
全くしてないです。
なるほど。
これからもう 家に出入りするのをもう一切やめてほしいっていう本人にも言うんですけど、
はい、
あのなかなか頑固として聞かないんですよね。
あ、今後、70歳の女性がいなくなっちゃった場合、
はい、
うん、あのどうやって生活なさるかはどうする？
だからまだ90歳でもですね、
うん、
もうあの89でももう90もう目の前ですけど、意外とその年齢の割に意外と元気なんですよ。
はい。
自分が動けんようになったらどうするんかって、ほんなら私を引き取って面倒見てくれるかって言うんですけどね、
はい、
なかなか難しいんですよそれも。
で、あなた方の方としては今日のご相談の一番は要するにそのお父さんが割に金払いがいいというか
気前
がいいと、
ね、
いうか、なんかどんどん使っちゃうんで、そこだけをまずは抑えたいと。
そうですね、
うん、使いたい放題でなくならないようにこっちでコントロールできるような状態は、法律的にはどういうふうにしたらいいでしょうっていうことですかね。
そうですね。はい、
わかりました。今日はですね、弁護士の中川淳先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
こんにちは、中川です。
はい、よろしくお願いします。
ご質問のありようがとっても難しいんだけど、まずもってとりあえずはその家を打ち回れたら、ずるずるとお金は残って、それが使い果たすまで今の状況が続いていって、お金も何もなくなった状態で、周りの子どもたちは右往左往しなければいけない、その状態を回避したいと、
はい、
まあ、そういうことなんだろうとは思いますけども、ただね、お話聞いてて、あの、はい、念のため確認ですけど、お父さん年の割に元気な人っていうふうにさっき伺ったけれども、
はい、
あの普通に物事判断する力はおありなんですね。
だからそのいい調子がいい時とですね、
うん、
そういうふうに、まあ、あの、まあ物忘れはもちろんもう当然
ひどい
んです
けど、いやそれは年相応のね、
はい、
年相応の物忘れはなんかはともかくとして、要するに、まあ、いわば地方ですよね。全く自分で物事を判断して処理する能力が、ね、誰が見てもない、
はい、
ね、
ではないんですよ。
ということではない、
はいはい、
ということになるとね、あの裁判所へ行って相談されたけども時間も手続きもかかるっていう、あの話だったっていうことなんですが、
はい、
時間も手続きもかかる以前に時間と手続きかけても止める方法ないんですよ。つまりね、はい、裁判所へ相談に行かれた時におそらく成年後見のお話が出たんだと思うんですね。
そうですね、
はい、で成年後見っていうのはどういう制度かっていうと、
はい、
あの普通 あの常識的な判断ですよ、
はい、
ができなくなってしまった、
はい、
でそういう状態の方だと誰に騙されるかわからない、
はい、
だから財産を、ね、きちんと、はい、あの管理する人間を後見人として選んで、
はい、
でその被害に遭わないようにしてあげると、
はい、
そういう制度でしてね、
はい、
ご本人がわがままで金遣いが荒いから、
はい、
それを止めるために後見というんではそもそもその成年後見の開始決定って言いますけども、それが出る余地はない、認められませんよ。
ああ、
これが一つ、
はい、
それからもっとちょっともうドライに言い切ってしまうと、あのお父さん自身がそれなりの判断能力持ってて、それが周りからすればこの先どうするんやという心配は最もなんだけれども、 代の大人がね、まあお年寄りだけども、
ええ、
お父さん自身の資産をどう処分しようと、
ええ、
それは自由なんですね。
はい、
でそれを将来万が一のことがあったら相続人になるであろう、でかつなんか状態が悪くなったら扶養する義務を負う立場にある子供たちね、
はい、
が法的な形でそのお父さんの行為を制限するという手立てもないんですよ。
はいはいはい、
うん、結論的には、結果的にですよ、
はい、
あなたなりにお姉さんともどもね、
はい、
お父さんとね、
はい、
お話になってね、今後のこともね、親父考えてくれやと、
はい、
でそこで理解がどうしてもいただけないようであれば、
はい、
好きにさせるしかないと、
うん、ね、
ということになってしまうんですよこれ、
はいはいはい、
だからそれをどうしても防止したければ今からあなたの方が逆にお父さんを同居するなりなんなりね、引き取るなりを考えて日常的に生活状況を面倒を見つつね、管理をする、事実上管理をするというぐらいの覚悟を持ってことに当たらないと解決のしようはないと思います。
はい、
今の負担のない状況は一方で維持しつつ、
はい、
将来お父さんが何かあった時に今の蓄えがなくなってしまうというリスクは排除したい、
はい、
これは二兎を追う、ね、二兎を追うもの一兎も、ね、得られるって言うじゃないですか、
は
い、
そうですね、
それと同じ状況なんですよ。
はあ、
だからどうしてもどちらプライオリティとしてね、どちらを優先させるのか、
はい、
だから将来のその負担を負わない、経済的な負担を負わないことが最優先であれば、
はい、
もう今から即刻しのごの言わせず、お父さん悪いけど面倒見るから一緒に暮らしてくれと、
はい、
いう形で、うん、お父さんをこちらの手元で、
はい、
ね、面倒を見ると、ね、
そうですね、
いうことから、はい、で奥様の協力も得て、
ね、
やるぐらいの覚悟じゃないとちょっと防ぎようがないと思います。
はあ、
うん、私としてはそう思います。
はい、家族でもう一度よく相談してみます
ね。え、
お分かりいただけましたか。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、はい、お父様お元気なんだし、頑固ではいらっしゃるんでしょうけど、折衷案としてその女性の方とのお付き合いっていうか、はい、まあ、面倒見てもらうことはこちらとしてもメリットあることだから、その女性の方に、まあ、日当なり月いくらとかお渡しするなりして、
はい、
それで面倒を見ていただくっていうところで話し合いをして、
はい、
でその女性の方に逐一お父さんの行動をこちらの方に知らせていただけるような体制を取っておいた方が利口かなって思うんだけど、
はい、そうですね、
それでその何、土地を売ろうとする体制だってお父さん一人でこっそりはできないだろうから、その動きがあれば彼女はそれすぐに察知できるんだろうし、
そうですね、うん、
あなた方もなるべく頻繁にお父さんのところへ行って、まあ、会話の相手をしてあげるみたいな形で、そこからいろいろ情報を引き出すとか、
そうですね、うん、
それ、
まあ、いろんな方法ちょっと、まあ、
そう、
はい、
考えてご覧になった方がいいですね。
はい、わ、はい、かりました、
はい、
すいません、どうも、
はい、どうも失礼いたします。
はい、失礼します。